人間復権のための旅路。ハンセン病回復者の伊波俊雄さんがこれまでの人生を俯瞰して語るシリーズをお送りします。離婚されて13年間お一人の生活が続いたわけですが、その後しげ子さんと再婚されます。出会いのいきさつについてお聞きします。
しげ子との再婚は1993年ですから、もう28年になります。一人生活を始めて13年目の出会いでした。しげ子との最初の出会いは、私の最初の結婚式に参列していたと後で知らされました。私が多摩伝承園から中央労働学院に通学をしていた時、多摩伝承園にはまだ療養中の子どもたちが学ぶ小中学校がありました。生徒は10人を切っており、分校の教師から体育の授業で球技をしようにも数が揃わない、一回でもいいから子どもたちにちゃんと18人でソフトボール試合を体験させたい、皆さんは外部との付き合いがあるからお願いできるお知り合いはいませんかとの依頼を受けました。その頃、私は伝承園の近くにある児童・重度心身障害者施設秋津療育園の労働組合役員に知人がいました。早速教師からの依頼への協力をお願いしました。若いお坊さんたちが大勢参加し、球技体育授業は実現しました。借り出された保護集団の中に茂子もいたと後から聞かされました。それを契機に茂子は自分のアパートに多摩伝承園の子どもたちを何度か招待し、手料理を振る舞ったことも教えられました。しかし私との個人的なつながりは特になく、私が所長を務めるコロニー祭りに東村山市職員と連れ立って参加し、挨拶を受ける程度でした。
この頃は伊波さんはまだ茂子さんを意識されていなかったわけですね。
そうです。息子と私との出会いはすぐに友人知人の間で話題になったそうです。1993年の2月、帰宅すると玄関のドアノブに小さな包みがぶら下げられていました。中には二段重ねの総菜が入っており、手書きのメッセージが畳まれていました。田舎の野菜で作った煮物です。お口に合うか分かりませんが、容器はお返しいただかなくて結構です。くまちゃんより。役所関係でくまちゃんと愛称で呼ばれていたのは彼女しかいない。翌日、彼女の勤め先である東村山市の保育園にお礼の電話をしました。数日後、ドアノブにまた総菜入りの包みがぶら下げられており、その中には封書が入ってました。保育課長から園長の内示を受けました。自信がありません。迷ってます。その手紙に初めて愛称ではないフルネームの氏名が記入されてました。私から内示は受託し、 子どもたちの目線で保育ができればいいではないかと返事をしました。それから約1年の付き合いで、1993年の12月25日に入籍しました。
伊波さんと息子さんの出会いがあった後、今度茂子さんから、自宅にお惣菜が届くって言いますかね、この話を聞いて、なんか伊波さんと息子さんと茂子さんのそれぞれのこう人生がね、新しくこう動き出した、なんかそういうことを感じます。茂子さんのご両親は、例えばその結婚に反対するとか、なんかそのようなこう、なんて言いますか、結婚に対してのこう反応というのはどのようなことがあったんでしょうか。
彼女の実家は長野県の真田一族の城下町、上田市にあります。再婚の承諾を茂子の両親に願い出るため出向きました。茂子の母は娘の初婚の相手が離婚歴があり、その上ハンセン病回復者という社会的問題があり、世間並みの難色を示しました。ところが義父の一言が全ての問題を解消させました。信頼する我が娘が選んだ人が悪い人であるはずはない。再婚は私の二人の実の子からも祝福を受け、特に沖縄の親族から茂子は私以上のお気に入りの存在になっています。
信頼する我が娘が選んだ人が悪い人であるはずがないとおっしゃった茂子さんのお父さんはいつも伊波さんのことを、さん付けで、呼んでいたそうですが、どうでしょう、自分の娘の結婚相手に対して、まあ、伊波君とか敏夫君とかね、まあ、そうやって呼びそうなところなんですけれども、どうだったんでしょうか。
再婚後も私の義父は私を語りかけるとき必ずさん付けで話しかけます。お父さん、息子にさん付けをやめてくださいと何度もお願いしました。そのために、いや、あなたは社会的な仕事をしていると、義父は亡くなるまでそのさん付けはやめませんでした。
伊波さんは2000年に、上田市に移住されてますが、それはやはりこう茂子さんのこう両親のことをこう気にされてとか、そういうことだったんでしょうか。
私たちは機会を見つけては上田市に出かけていました。まず心を惹かれたのは四季の移ろいです。退職したし、文章を書く仕事を自然に囲まれたこの地でしたいと思い始めました。文章は東京にいなくても書ける。上田を地の住処にしようと思い立ち、自然豊かな地に土地を求め、茂子も同意し、2000年に移り住みました。私の義父母への恩返しは、足しげく行き来ができる実家近くに転居できたことです。その結果、茂子は両親の介助の援護も、病院での付き添い、最後の看取りもできました。
茂子さんのこうご両親のこともこうあのとても良かったなと思いますし、それからやはり、信州の自然屋敷のこう移ろいといいますか、そういったことにもこう魅了されて移られたってこともあったと思います。であともう少し教えていただきたいんですけれども、長野に転居後にこうたくさんのこう友人知人を得ることができたと聞いております。たくさんのそういった多くの人たちと出会い、それからあと長野県の小中学校を中心にした講演活動、いろいろこうあの活動されたんですけれども、あと信州沖縄塾のこともありました。そういった活動のこう一旦お話しいただければありがたいです。
転局をすぐに信濃毎日新聞の文化部長から寄稿依頼を受け、月桃の花に寄せてが掲載されました。その翌日、上田市小坂田郡の平和運動の中心活動家の上田教会牧師鹿間光さんの我が家への来訪がありました。沖縄問題や平和運動への参加を呼びかけられました。まもなくして理論者の創業者で多くの児童文学作家を世に送り出した千曲川の著者でもある小宮山陽平氏から上田市駅前に開設した小宮山陽平の編集室へのお誘いがあり、面談する機会を得ました。それから小宮山氏の誕生会や市を囲む長野県内の文化人の酒の席にも声をかけられ、長野の地で多くの友人知人と出会う機会が得られました。それからですね、近隣の人たちから屋さんのお宅はお客さんが多いねと言われるようになりました。1993年の結婚から28年、2000年の長野県上田市での生活の19年間、我が家には人の出入りが絶えたことはありませんでした。それは茂子は老若男女を問わず誰にでもウェルカムの姿勢によるものです。それがまた長野の地で私が見識の高い人格高潔な友人知人を得られた一番の原因だと思います。ただただ感謝しかありません。